皆さんこんにちは。今日は命の水の泉イエス・キリストというテーマで福音メッセージをさせていただきたいと思います。以前仕事の関係で圧力容器取扱作業主任者という資格のを得るために技能講習会に参加したことがあります。その講習会の中で水が固体から液体、また液体から気体に変化するときの特性とか圧力容器の構造や取り扱いの注意点などを学びました。水を加熱していきますと水蒸気になりますが、水蒸気になると体積は何倍ぐらいになると思われますでしょうか。講習会に参加した人の多くは100倍とか数百倍というふうに予想したんですけれども、正解は約1700倍ということでした。これは1リットルの水がすべて水蒸気になると1700リットルということで、家庭のお風呂約6杯分ぐらいの体積になるそうであります。マグマが地下水や海水などの水に接触しますと、急激に大量の水蒸気が発生し爆発的な噴火現象を起こしますが、2014年に起きた御嶽山の噴火は水蒸気の爆発的な堆積増加によって引き起こされたものであると言われております。モニターに映させていただいた写真なんですけども、こちらは御嶽山が噴火した時の写真であります。噴火により犠牲になられた方が撮られた最後の写真でありまして、ご遺族の方が公開してくださったものであります。亡くなられた方、また行方不明者合わせて63名という尊い命が失われることになりました。日本における戦後最悪の火山災害で、噴出量が推定50万トンにも及ぶ御嶽山の噴火は、水蒸気の力により引き起こされたものでありました。水蒸気は山を噴火させることができるほどの力を持ち、自然災害を引き起こすこともありますが、人類が現在豊かな暮らしができているのは、水蒸気の力のおかげとも言えるようです。1769年と言いますので、今から250年ほど前にジェームズ・ワットが開発した蒸気機関がイギリスの産業革命の大きなきっかけになり、蒸気機関船や蒸気機関車に適用されていったそうです。水は加熱すると水蒸気になり、冷やしていくと氷になります。モニターの写真は、コップの中に、水が入り、そして、氷が入っているという状況の写真であります。氷が水に浮く理由は何でしょうかと質問されたら、皆さんはどのようにお答えになられますでしょうか。そんなの簡単だよ、氷の方が水より軽いからだよと思われる方もおられると思います。実際氷は水よりも密度が約 9% 小さいため水に浮きます。では水は凍るとなぜ水より軽くなるのでしょうか。またモニターをご覧ください。固体、液体、気体の体積を比較した図になります。ほとんどの物質は固体よりも液体の方が体積が大きく、また液体よりも気体の方が体積が大きくなります。少し専門的な話になりますけれども、物質を構成している粒子は温度に応じた運動の激しさを持ち、絶えず活発な運動を繰り返しています。このような粒子の運動を熱運動と言います。粒子間に働く引力を振り切って 自由に動くようになった状態が気体で、熱運動が激しく体積は最も大きくなります。温度が下がり、粒子同士が相互に位置を変える程度に動ける状態が液体でありまして、熱運動は気体に比べると小さくなり、体積も小さくなります。さらに温度が下がり、相互に位置が固定され、振動や回転運動のみとなった状態が固体で、熱運動が液体に比べて小さくなり、体積は最も小さくなります。これがほとんどの物質における固体、液体、気体の体積の説明となります。しかし水の場合は、図の下側に記されておりますように、液体としての水よりも固体である氷の方が体積が大きくなり、また氷よりも気体である水蒸気の方が体積が大きくなります。ほとんどの物質と比べ、水は液体と固体の体積が逆転するという非常に珍しい特性を持っています。もしも氷が水よりも重かったら、真冬の海や湖などでは表面で凍った氷が水の底に沈んでいきます。そしてこれを繰り返していきますと、海や湖の水はすべて凍ってしまい、水中の生物は生きられなくなります。水面が氷で覆われていても、その下で生命が存在していられるのは、水は凍ると水よりも軽くなるという不思議な現象ゆえであります。進化論で考えますと、この水が凍ると水よりも軽くなるというのは、偶然ということになると思います。しかし聖書は、水をはじめ宇宙に存在するすべてのものは神様がご創造なされたものであると語っています。ですので、神様は水は凍ると軽くなるという特殊な性質を持つものとしてお作りになられました。またモニターをご覧ください。この図はですね、天地創造の6日間を絵にしたものであります。詳しくは旧約聖書の初めの書である創世記の一章をご覧いただければと思いますけれども、神様は創造の御業の第一日に天と地を創造され、また光を作られ、光と闇を分けられました。2日目には大空を作られ、3日目には植物を、4日目には太陽や月や星を作られ、5日目に海の中の生き物や鳥をお作りになられ、そして6日目に地に住むさまざまな動物と人をお作りになられました。神様は人を神様に似るものとしてお作りになられたと聖書に記されています。神様は目には見えないお方であられ、神様は人を神様と同じように霊を持つものとしてお作りになられました。神様を褒めたたえ、神様と共にあることを喜ぶものとして人をお作りになられました。この絵はですね、日本を代表する世界的影絵作家である藤代誠司さんの作品であります。神様はエデンの園の中にある木の中で、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬとアダムに語られました。アダムはそのことをエヴァにも話をしたと思いますけれども、蛇に扮したサタンの誘惑により、エヴァは善悪の知識の木の実を取って食べ、また夫であるアダムにも与えたため、アダムも食べました。この絵はその場面を描いたものであると思います。人は神様のご命令に背いた結果、罪人となり死ななければならなくなりましたけれども、罪人となった人を なおも神様は愛してくださり、やがてメシア、すなわち救い主をこの世にお使わしくださると旧約聖書で約束してくださいました。そしておよそ2000年ほど前に神様が御子イエス様を救い主としてこの世に使わせてくださいました。またモニターをご覧ください。イエス様がお生まれになる前を BC 紀元前と言いますけれども、これは Before Christ の頭文字を取ったものであります。またイエス様がお生まれになられた後を AD と言います。これはラテン語のアンノドミニの略で主の年という意味を持っています。実際にはイエス様は紀元前4年頃お生まれになられたのではないかと言われているようでありますけれども、イエス様の降誕が紀元前と紀元後を分ける起点になっていることは間違いのない事実であります。あるクリスチャンの方が福音メッセージでお話しされたことの一部をご紹介させていただきたいと思います。今から110年ほど前、アフリカ大陸はフランスの植民地でした。そしてその大部分はサハラ砂漠です。世界最大の砂漠です。実にアフリカ大陸の3分の1がサハラ砂漠です。当時の飛行機は性能が悪くて、フランスの飛行機はよくサハラ砂漠に不時着しました。そしてそこでたくさんのパイロットが命を落としました。現地の遊牧民たちに殺されたのでした。その遊牧民たちはヨーロッパの文明を汚れたものとして軽蔑していました。そこでフランス政府は現地のリーダーをフランスに招き、先進的な文明を見学させることにしました。宮殿や近代的な工場を見てもらいましたが、現地の族長たちは全く興味を示しませんでした。しかしただ一つ、彼らが言葉を失うほどに感動したものがありました。それは滝でした。国立公園に流れ落ちる滝を見たとき、彼らは呆然として何時間もその場所を離れようとしませんでした。水のない砂漠で生きる彼らにとって、真っ白な水しぶきを上げて流れ落ちる真水のうねりは奇跡に見えました。案内人のフランス人がそろそろ帰りましょうと促したとき、族長は見届けてから行きますと言いました。何を見届けるのですかと聞くと、滝の水が尽き果てるのをですと族長は言いました。族長はこの滝が間もなく枯れてしまうに違いないと思っていました。これは中東アフリカ地方の人の水に対する感覚です。日本の年間降水量は世界平均の2倍と言いますので、私たちにはこのような水に対する渇望がなかなかピンとこないかもしれません。しかし聖書が書かれたイスラエルもこの中東の真ん中にある国なんですね。そういう内容で、ありました。水の少ないアフリカの人にとって水が大量に流れ落ちる滝を見たときに感動された様子がよく伝わってきました。日本では台風などの影響により大雨が降り大きな被害が出るなど深刻な問題となっておりますけれども、もし水がなかったら植物も動物も人も生きることができませんので、水は命を支える大切なものであると改めて思いました。 またモニターをご覧ください。この絵はサマリアの女性に語られている場面、イエス様がサマリアの女性に語られている場面を描いたものであると言われております。このことが記されている聖書の箇所を開かせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の4章、新約聖書181ページ、ヨハネの福音書の4章の5節から15節までお読みさせていただきたいと思います。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださった。彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。6節を見ますと、イエス様が旅の疲れから井戸の傍らに座っておられたことがわかります。時はおよそ第6の時とあります。第6の時というのは正午頃の暑い時でありました。当時ユダヤ人とサマリア人は犬猿の中にあり、通常ユダヤ人はサマリアを通ることはなかったのですが、イエス様は心に渇きを持っている一人のサマリアの女性に会うために、あえてサマリアを通り井戸の傍らで待っていました。通常水汲みは比較的涼しい朝か夕方に行われていましたので、サマリアの女性は人がいるとは思っていなかったと思います。そしてサマリアの女性が井戸に来た時、イエス様の方から女性に、私に水を飲ませてくださいと声をかけられました。イエス様の声を聞いた女性は驚き、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと聞きました。このどうしては先ほども言いましたように、ユダヤ人とサマリア人が犬猿の仲だったからであります。かつては同じ仲間、親類関係でしたけれども、ユダヤ人はサマリア人を宗教的な理由などから軽蔑するようになりました。そのユダヤ人が水をくださいと頼んでいる姿に彼女は 驚きました。その上さらに彼女はイエス様が語った言葉に驚きました。イエス様はもしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと語られました。彼女にとってイエス様の言葉は全く訳が分からなかったと思います。意味はよく分からないけれども、何やら生ける水という不思議なものがあるらしい、いただけるのであればいただきたいというふうに思ったのかもしれません。でもそれをどこからどうやって汲むのか、彼女には疑問でした。そしてその生ける水をどこから手に入れられるのでしょうかとイエス様に尋ねました。イエス様は14節で次のように言われました。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様は生ける水のことを私が与える水と言い換え、さらにその生ける水は乾くことがないこと、人のうちで泉となること、しかもその泉は永遠の命への水となって湧き出ると語られました。彼女はそんな水があるならばもうここまで汲みに来なくていよいよに、その水を私にください、そういう思いを持ってイエス様に求められました。イエス様が飲み水を求めたことをきっかけとして会話が進み、彼女は何か心の中で惹かれるものを感じ、イエス様にその水を私にくださいと逆に求めるものと変えられました。しかし彼女はイエス様が与えようとしている生ける水が何であるのかを理解できていませんでした。その後の聖書の箇所は時間の関係でお読みしませんけれども、イエス様は彼女にあなたの夫を呼んできなさいという質問をして、彼女が今までどれくらい悲惨な結婚生活を歩んできたのか、またそのような人生の根本的な問題は何であるのか、彼女に目を向けさせようとなさったのではないかと思います。彼女の真の問題は本当の愛を求める渇きであったと思います。彼女はその渇きの満たしを結婚生活に求めたのではないかと思います。しかし結果として離婚と再婚を繰り返し、心が乾いている状態であったと思います。イエス様は彼女の心の渇きを癒すためには生ける水、命の水の泉であるイエス様ご自身をうちに宿すものに変えられる必要があることを彼女との会話を通して伝えようとされました。28節と29節をお読みさせていただきます。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。彼女はイエス様との会話を通して心の中に今までにない感動、今まで味わったことのない感動、そして心動かすものを感じたに違いありません。彼女は自分の大切な水瓶を置き忘れるほどの感動を持って町へ行き、人々に語りました。 彼女はイエス様との出会いを通して自分の心を明るくしてくれるような何か大きな希望の光が心に注がれてくるような思いを生まれて初めて持ったのではないかと思います。サマリアのこの女性は自分のことを何もかも知っているお方イエス様に出会い心の渇きが癒されました。イエス様はすべての人の罪の身代わりとして十字架にかかられて死なれ三日目によみがえり今天の地なる神様の右の座におられ日々私たちに対して私のもとに来なさいと愛を持って招いていてくださいます。イエス様は私にとどまりなさい私の言葉にとどまりなさい私の愛の中にとどまりなさいと私たち一人一人に語ってくださっておられる愛の御方であられます。なぜなら私たちを招かねるイエス様こそ生ける水の泉であられるからであります。最後に14節をもう一度お読みさせていただきたいと思います。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。命の水の泉であるイエス様を心に受け入れるときにイエス様は私たちにイエス様にある新しい命永遠の命を与えてくださいます。そしてイエス様が私たちと共に人生を歩んでくださると聖書を通して約束してくださっています。人にはさまざまな渇きというものがあると思います。その渇きを癒そうと一生懸命人は努力しますけれどもそれは旧約聖書のある箇所に書かれていますように壊れた水溜めひびの入った水溜めに一生懸命自分自身で水を入れているようなそのようなものかもしれません。しかしそのようなことによっては私たちは満足を得ることができません。命の作り主であるこのイエス様のもとに私たちが帰るときにそして私たちが神様に持っている罪が許されるときに本当の平安本当の希望をいただくことができます。このイエス様を心に受け入れられますことをお勧めして今日のメッセージを終わりとさせていただきます。